次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に西野はじめ茨城自民党、加藤昭義茨城自民党、鈴木雅史茨城自民党、中村隼人無所属、水垣和俊茨城自民党、坂本龍二茨城自民党、高橋克典茨城自民党、村本修司公明党、村上典夫茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。新型コロナウイルス感染者数の増加による医療崩壊を未然に回避するため、医療機関においてはクラスターを発生させないことが重要であるが、所見は、との質問に対し、知事は、医療機関でのクラスター発生は地域医療に大きな影響を及ぼすため、感染リスクを抑える必要がある。第2波第3波に備え、入院前や手術前の患者には、無症状でも医師が感染を疑うときは、PCR 検査の実施を促すなど、検査体制のさらなる充実を図る、と答えました。他に、茨城空港の検疫体制強化、肉用牛の振興方策なども質問しました。次に、茨城自民党の加藤昭義議員が質問を行いました。感染症への備えや学びの保障のため、大胆な財政出動により、児童生徒に一人一台端末を整備し、格差のないオンライン授業環境を実現すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、教育長は、一人一台端末整備を支援し、今年度中に全市町村の小中学校でオンライン授業環境が整う見込みである。一方、県立高校では、生徒の端末整備が国の補助対象外であるため、個人の端末の活用を基本としつつ、端末がない場合に対応する機器の整備を進める、と答えました。他に、大胆な財政出動による地域経済支援、令和元年東日本台風により被災した中川水系の堤防復旧と水害対策、河川整備なども質問しました。次に、茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。まずは近場の旅行が観光復活の第一歩である。次に、国内客を誘客し、最後にインバウンドなど、段階的に需要を取り込む戦略が必要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、感染動向に留意しつつ、近隣観光から県境を越えた国内観光、インバウンドと段階に応じた観光需要喚起策をスピード感を持って展開する。また、持続可能な観光振興に向けて、筑波山霞ヶ浦エリアなど競争力の高い魅力ある観光地域づくりにも取り組む、と答えました。他に、学校再開後の対応、ケアラーを支える社会づくりなども質問しました。ケアラーとは、心や体に不調のある人の介護、看病、療育、世話、気遣いなど、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする人のことです。次に、無所属の中村隼人議員が質問を行いました。新型コロナウイルス感染症による中小企業への影響は特に深刻である。一層のきめ細かな支援が必要と考えるが、今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、幅広い業種で経営状況が悪化するなど、企業を取り巻く環境は日々厳しさを増している。限られた財源で最大の効果が得られるよう、 中小企業の皆様の声をつぶさに聞きながら、必要な支援策を果断に実行することで、中小企業を全力で支援していく、と答えました。他に、検査体制の充実、ギャンブル依存症対策なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。県内に在留する外国人は昨年6月末で約6万8000人である。感染の疑いがあった際の対応についてどう対策し備えるのかとの質問に対し、保健福祉部長は、感染症対応は県民一体となって対策を講じる必要がある。県ホームページにおいて、優しい日本語や英語でも幅広く情報発信を行う。また、各保健所に相談受付マニュアルの英語版を作成して配置するなど、日本語が不慣れな方の相談や感染が確認された際の対応が円滑にできるよう取り組む、と答えました。他に、農地の集積・集約化、稲シマハガレ病の対策なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。感染症による大会の中止で特色選抜を検討する生徒などが練習の成果を示す場を失っている。感染症対策に対応した試合や大会の運営方針について、方向性を示す必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、教育長は、成果発表の機会確保を関係団体と協議し、会場となる県有施設の使用料減免等で支援する、大会実施の運営方針を作成する、県立高校の特色選抜の出願要件を見直し、面接では努力の過程を評価するよう各学校に要請すると答えました。他に、持続可能な観光振興、解体工事現場を活用した消防訓練の実施なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋克典議員が質問を行いました。安心安全な生活を持続できる社会環境整備のため 5G 整備進捗も見据え先端技術の社会実装化が必要と考える。市町村と連携しどう施策を展開するのかとの質問に対し、知事はアフターコロナの社会づくりの点からも推進が必要と考えている。市町村と連携した技術実証の成果が現れてきており、今年度はモデル事業を公募した結果、3市の提案を採択した。今後は企業と市町村のマッチングを一層進め、地域の課題解決を図っていく、と答えました。5G とは、5th Generation、第5世代移動通信システムの略語です。現在、スマートフォンなどで広く利用されている 4G、第4世代移動通信システムのモバイル通信サービスと比べて高速大容量で、物がネットワークとつながる IoT 化の普及を促すインフラ技術として期待されています。他に、障害者の地域生活支援拠点の整備、国道125号整備なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。第1波では、クラスター発生や医療用資機材の不足など課題があったが、第2波にどう備えるのか。また、医療・福祉施設への県の財政的支援が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、第2波に備え、1日600件を超える PCR 検査体制を確立し、2ヶ月分以上の医療用資機材を確保できる見込みである。医療機関等への財政支援のため、国の支援に加え、受け入れ病床確保への補助や機器・資機材の供給等を予算計上し、 医療提供体制の強化を進めると答えました。他に、持続可能なまちづくり、特別支援教育における切れ目ない支援体制の構築なども質問しました。最後に、茨城自民党の村上則夫議員が質問を行いました。今回の感染症拡大による経済への影響はリーマンショック以上と言われている。国力の回復には企業の国内回帰をはじめ、企業立地の支援を推進する必要があると考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、国がサプライチェーン補助金を公募するなど、企業の国内回帰等の促進への動きが始まった。県独自の本社機能移転にかかる補助金の要件を緩和し、国の補助金に上乗せ補助を行うなど、一社でも多くの企業立地に結びつける、と答えました。サプライチェーンとは、製品の原材料、部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れのことです。他に、茨城空港における緊急事態に備えた危機管理、中小企業の営業力強化に向けた支援なども質問しました。